作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
お疲れ様でございます。
はい、明けまして。
あ、明けちゃったんですか。
おめでとうございます。
年末の挨拶もなしに。
まあそうですね。
いつの間にか年末終わってたっていう、
ね。そうですね。
明けましておめでとうございます。今日は何日でございますか。
2023年の1月2日でございます。
2023年のタイムラインからお送りしております。
はい、
はい、
いいね。門松とかあれ買ってくるのかな。自分で作るのかな。
いや買ってくんでしょ。自分で門松作るやつすごくね。竹ぶっとい竹切ってきてウィーンって。
でも昔さ、実家で作ったりしなかった。
うちは門松は作んない。
本当に。なんかね、おじいちゃんがやってたイメージがある。
うん、
いや、うん、
まあ、
うん、はい。
まあそういう家もあるかと思いますけども、あそこの家、いや、まあ、今散歩中なんですけどね、
はいはい、
近所でちょっと、まあ、有名というか俺らの中で有名な、ちょっと明らかになんかね、あの お金を持ってる人が住んでるよねっていう、お家のところに門松ドンドンってあるんで、
うんうん、
買ってるでしょ
う。まあね。そうだな、確かにな。
そう、ということで今日は散歩でございます。
はい、
はい、
ね、年始のね、
うん、
いつも行く、
ああ、はいはいはい、
年明けのところ、ね、うん、取らなかったからね。
そうですね、特に意味はないんですけど、まあいいかと思って、うん、いや言うてなんかさ、行ってさ、うん、なんかだらだらっと話してっていうか、微妙に距離が近いからさ、なんか話してるのも中途半端になっちゃって、で結果こうね、おみくじの結果をなんか、あ、うんみたいな感じになるから、まあいいか今年はみたいな、ね、はい、
で今年、まあ、いつもと違うおみくじ引いてね。
あ、そうそうそう、あれな、何何に、なんか紐が入ってるやつ。
そうだね。
なんて名前だったっけ。
わかんない、結び、
あ、縁結びじゃないよね。なな、うん、結び紐、
うん、結び紐、うん、なんかなんかそんな。
いや、まあよくあるじゃないですか、あのなんかね、うん、あのおみくじプラスなんかついてますよ。
そうそうそうそう、あれ
そういうやつです。
の紐が入ってたやつ。なんか
ミサンガです、
ね、
ミサンガ付きおみくじです。
何色が出たら、あの何運がみたいなやつ、ね、
そうそうそうそう。私なんか青い、健康、
健康じゃ
ねえや、あれだ、仕事、
学業運みたいな。
そうです、そうです。
私金運でした。
金キラのやつ、金ピカのやつ。
金ピカではないんだよね、黄色いんだよね。
黄色でしたね、うん、のやつが出て、
はいはい、今首じゃないや、手につけてますよ。
そうですね、まあ、ただの紐なんで、あのなんかいつ落ちてもおかしくなさそうだ。
ちょっと怖いんだよね。そう、落ちても多分さ、何も音がしないようなさ、タイプだからさ。そうだ
ね、で冬場厚着しちゃってるからね、結構気づかない。
そうなんだ、ちょっと怖い
かといって他につけるところがあんまないというね、
うん、まあ、
スマホのストラップにしてはちょっと紐サイズなんで、ちょっとね、太いんでね。
そうなんだよね、
ちょっと無理なんでね。あ、でそれプラスさ、いや、
うん、
それプラスあのおみくじも中に入ってたじゃないですか。
あ、おみくじですからね、一応ね、
はい、まあ、元はね。まああれですよ、あのなおもちゃ付きお菓子みたいなもんですよ、うん、
まあ、
どっちがメインなのやらみたいな。
お菓子おまけってやつね。
そうそうそうそう。どっちが、その場合どっちがお菓子に当たるのかよく分かんないけど、まあ、でもおみくじがね、
おみくじ、
はい、入ってて、ね、それがさ、
はい、
まあ、何種類あるのか分かんないけど、全く同じものが出ちゃってさ、
ね、うちらね、
吉みたいな、
うん、吉でした。
わあ、全く同じ。最初なんか2人でお互いで読み上げてたら、あれ同じじゃねっつって、番号見たら同じじゃんっつって。80何番みたいな、
ね、
あるんですね、
うん、初めてですね。
まあそうだね、そうそうないだろうね。まああのなんか混ざってなかったのか。
結構私奥の方から撮ったよ。
俺も奥の方から撮ったね。
じゃあ結果同じになっちゃった。でも紐の色は違うからね。
まあ無理なのは分かってて言うけど、うん、あ、箱の中に同じなのいらないでいただけますかね。
無理だよ。
まあそうだ、
あんな大量に入ってんだから、
その辺は適当で、減ってきたから助かんって、
うん、そうでしょうね。
初詣はそんな感じで、
はい、
で
今日はこれ初詣じゃないから。
全然初詣じゃなく、ただの散歩です。
そうなんです。
ただの散歩です。 本当に目的も特にないというね。なんなら収録するのが目的みたいなね。
そうだね。お正月感をまとめて歩き回ろう
そうだね。さっきあなたあれですよね、ふもさん、お正月感ないんだけど出すためには何をしたらいいんだろうかとか。
そうそうそうそう。
まあ、私は羽子板とか適当なこと言っていると
羽子板ね
カルタとかお正月といえば
2人でカルタって寂しくない誰読み上げるなんか最近あるけどね QR コード読み込むと
はいはいはいはいはい、はい、ありますねまあ寂しいよね
もう一人くらい攻めてほしいね
じゃあ何お正月おはじきめんこ
もういつの時代ですか。
たこ揚げ。
たこ揚げしてる人いたね昨日ね。
じゃあたこ揚げやるか。
ええー。
いやそうじゃん。
どこで揚げるの。
確か。本当日本はさ、
うんそうだね、
電線多いからね。
そうだね。
どこで揚げても電線近くにあるからやめてみたいな。
そうだね。本当学校の校庭みたいなところじゃないとないね。
うん。ね山に行ったら今度木があるし。
そうなんだよ。
広くて。障害物のない、
うん、少ない
ねあんまりね高く上げるのに紐伸ばしすぎるとやっぱり落ちたら危ないからやめてって言われるし ねどこがいいんだろうね川沿いっつったってそんな広いとこあるかな、
うん、でもいつも焚き火しに行くところあたりなんか、まあ、人がいなければね
まあね
行けるかもしれない、
まあまあまあ位置的に難しいところ多いよね
そうなんだよねこの辺はでもまだ田舎だからさ探せば多少あるけど
まあねもっと田舎行きゃ田んぼの真ん中とか行きゃまあまあ
田んぼの真ん中はちょっと歩きにくいから
田んぼの真ん中にこうずしずし入ってくるんじゃなくてねそういうところよ
そういうこと
何農道みたいなあんじゃん
あ
そういうとこそういうとこ
私私有地だからダメよ
田舎に私有地もそうね別に畑踏み荒らさなきゃ怒られないってちょっとやって
あ、分かった、おせち食べてないんだ
まあ確かにそれらしいものはあの実家で作った餅ぐらいですかね
そうなの、餅もさ、うぞうにとかしてないしね
うぞうにしてないですね、おしるこもしてないですね
そうなんですよ
いつでもできますよ
じゃあ、帰ったらそれかな、お昼ご飯
そんなんで正月が来るのかい
あとなんだろうなうちね正月飾りとかさ鏡餅とかもなんか今年やんなかったしね
そう考えると正月なんかだって飾りしたところで正月来ないじゃん別に
気持ちの問題
うんだからどうやって気持ちを持ってこうかっていう話なんだけど、
あでもほら昨日買い物元旦に行って、
はいはいはい、
福袋買ったりしたじゃないですか
ああイオンでね
春さん
イオンじゃねえやララポートでねはいはい
あのカルティの
ああはいはいはいはいはいはいコーヒーの袋
そう
コーヒー豆の袋
あれどうでした美味しかった
まだ飲んでないです
え昨日飲んだの違った
昨日飲んだのは古い豆です
そうなんだ、
はい、いや単純にほらコーヒー豆、うん、いろいろ食べしたいみたいかなと思って
そうそうね豆のやつの福袋があったからね
そうそうそうそう昨日飲んだのは古いやつあんまり平行であげてもねみたいな
うんまあそう
ね、うん、一応生ものですから
まあね
まあまあおいおい飲んで、うん、味違うみたいな
一応飲み比べられるぐらいのあれはした方がいいじゃないか
いやまあ気になるけどね、うん、でもなんか いっぺんに開けちゃうとあれがないのよ
これだから古くなっ今開けてあるやつが少なくなってから開けて
ああまあもちろんね
でそれ
はああちょっとクロスする時期を作ったらいかが的なねそれはそうだ
最近ちょこちょこ私も多少はコーヒー飲めるようになったので休み中なら一緒に飲みますね
休み中俺が酒を飲むように、
うん、あそうだねちょっとだけなら飲めるよ
そうね
先はお休みだからというのをいいことに、
うん、
毎晩あのがっつりお酒を飲んで
本当ね
でも大丈夫春さんより最初に起きれる
あそうっすね
先に
次の日にあの残したりはしないですね、
うん、残ってない大丈夫
そうですねそれはそうそれはそうだけどあの年末とか結構お飲みになられてたので結構怖いこと言うてたんですよ
ああまあ大 大丈夫。一切勢いではないから大丈夫。ちゃんと覚えてるもん。
あ、そうですか。あとはなんか紅白の話とかでもします？
うん、紅白どうでした？
紅白、まあでも楽しかったよ。
ね。
なんか 前半と後半で割と色違うなと思うんですよ。
ああ、言ってたね。
うん。なんか前半の方が若かった。
そうだね。
後半の方はそれこそ俺らぐらいの世代とか、俺よりもうちょい上世代とかを。
そうだね。
狙ってるというか、そこら辺のこういい感じに枯れた人たち、枯れたって別に悪いんじゃないですよ。いい感じにこうね、そうそうそう、人たちが底力見せてる感じの演出が多くて、
あとね、でもそろそろその世代が親世代というかさ、になってきてるんだろうなって、昔でいう演歌ぐらいのポジションに、
ああ、まあそうとも言えるかもしれないですね。
だんだん変わってきてるんだろうな。
うんうんうん、まあでもあの生というか、そのリアルタイムに固執しすぎないようになってたね。
あ、そんな感じしたね。これ生じゃないよねとかってね。
そうそう、結構ライブついてない、
うん、やつあったね。
会話はしてるけど実際の演奏部分はライブじゃないよねっていう、
うん、まあ、
でもこれから演奏してきますと嘘をついてるわけでもないよねみたいな。
そうなん
で
ね。
そんな雰囲気ちょっと出してるけど、そこまでは言ってない、
うん、今からやりますっていう言い方ではないっていうね。
ほんとね、今回セットとてもね、いいステージ用意してもらったんでみたいな感じとかね、
うん、ね、見てくださいっていう感じの言い方だった
けどね、うんうんうんうん、まあもう NHK ホールでやるとどうしたって場所は限られちゃうからね。
まあね、
こう2ステージ用意してサイクルさせるとかも無理だからね、
うん、
他のね、NHK の第何スタジオみたいなやつも数に限りがあるからね。
そうだね。
他の番組でも使ったりするだろうし。まあそう考えると、まあその場所的な意味でも、そうするしかないというか、そうなるよねっていうのもあるし、
うんうん、
あの、演者側でも、もう年末家で過ごしたいんですよね。
でも紅白出たいなって、
そうそう、人が出れるようなことになってんのかなとかさ。
そうだ、ね、
桑田さんだとか星野源だとかさ、
うんうんうん、
結構なんかそれっぽい人がいたかなとか思ったりしたけど。
そうだね、
星野源はまあ単純にあのセット組めないよねリアルタイムでとかっていうのもあるのかなと思ったけど、すんげえ金かかってたもんね、
う
ん、なん
か
ね、
細かいセットがいっぱい
すんげえ手のかかったなんか部屋、めちゃめちゃ物のごちゃごちゃっていっぱいある部屋を通り過ぎるだけっていうすんごい金のかけ方してたよね星野源。
さすが、
星野源が金かけてるっていうよりか NHK が上がって感じがするけど
ね。え、お金かけたいんじゃない星野源に。
ねえ、おげんさんってバリバリかけてますからね。
ねえ、おげんさんもっとやってほしいんだけどな。
うんうん、え、別にやんじゃないの。
いつも11月ぐらいだったじゃん、10月11月。
ああ、そっか、
うん、やんなかったじゃん。
年末やってないとか。
そうそうそう、
あ、なるほどね。確かにそうかもね。ああ、あの番組ものらりくらりみたいな感じあるもんね、おげんさんと一緒。あとは結構、うん、今期でしばらくお休みみたいなやつとかね。
今期
でしばらくお休み。スノーマンだっけ。
あ
れ、スノーマン。
ああ、スノーマン
じゃない、
キンプリ。
キンプリだ、
やめちゃうやつ。
ジャニーズが俺の中で圧縮されてもわけわかんない。キンプリね、キンプリだとかさ、うん、あと氷川きよしとかさ。
あ、そうね、氷川きよしがね。
氷川きよしに対してうもさんがずっと可愛いのに、可愛い可愛いっつってて。
うん、氷川きよし可愛い
の。すごい可愛いっつっててね。
全然いいと思うんだけどな、今の方が可愛くて。
うん。いや、もう別に俺はどっちがいいと思う。なんかあんま言わんけど。
あ、
なんか。と思う。
いや、でもほら戻ってくるって、なんかツイッターでも私はつぶやいちゃったけど、
うんうん、
うん、酔った勢いでえーってつぶやいてたけど。
なんてつぶやいてますか。
え、なんか氷川きよしかわいいって。あ、でもなんかもうね、
漏れ出てる。
なんだっけ、しばらくちょっとお休みって言うけど、うんうん、でも必ず戻ってきます、
戻ってくるよねって、なんか力強く言ってましたね、うん、
だから、あ、よかったと思って。
うんうんうん、いや、なんかあの見ちゃうよね。今あの子どうなってるんだろうか。
ね、
なんか昔のみんなの息子とはまたちょっと違う、
うん、
なんか位置づけになってるけど、最終的にはあの三輪さんみたいになるんかねみたいな。
どうなるのっていう不思議な。
氷川きよし。 まだこの頃は男の子でした、
ね、あ、そういうこと。ねえ、なんかまあでもほら、あの演歌界のプリンスみたいなのは、うんうん、なんだっけ、山内圭介なんだっけ、
はいはいはいはいはいはい、
なんかそんなような、
今回キャバレーみたいになってた人、
あ、そうそうそう、あの人がなんか
例によって後ろにあのなんか
坂道
だったり48だったりみたいな人たちがドロドロって女の子がキャーみたいな感じの演出になってて、もうこの演出やめたらいいのって、前から五木ひろしとかでよくやりがちなやつね。
なんかね、そういうそっちのポジションはその子になんか譲った感あるのかなみたいな勝手に思ってて、
あ、でもなんかそんな感じありますよね、
うんう
ん、なんか昔の氷川きよしこんなポジションみたいな、
そうそうそうそう、
ね、確かに確かに、なんかちょっと一癖ある演歌みたいなところでもなんか同じ氷川きよしの昔の路線みたいなね、
うんうんうん、
感じあるよね、あの人ね、
まあいいところに落ち着いて戻ってきてほしいなって。
そうだね、でもあの最近の氷川きよしはずっとドラゴンボールのやつ、
あ、そうなんだよね、あればっかり歌ってるのは
しか歌ってないんで、ちょっと寂しいけど他の曲聴いてみたいなとは思って。
そうなんだよな、
それを別にどの方向性でもあってもいいんだけど、まあでも氷川きよし的にあの曲がなんか割と大きい、
うん、今の形になるきっかけじゃないけどね、うんうん、っていうのはあったっぽいから、
だったっていうのと、
まあ、あ
となんか、うん、今の氷川きよしのテンション感にちょうど合ってるみたいな、
うん、
なんかあるのかなとは思うから、別にそれはそれで全然いいんだけど、さすがにちょっと引っ張りすぎな
何年かここずっとっていう感じなんか、
ね、感はちょっと受ける。
そうなんだよね、
まあ、そろそろ、
ね、
新しいの聞いてみたいなとは思うよね、どういう方向に行くのかも、
ね、
まあ、ちょこちょこ多分他の曲も歌ってんだろうけどな、
あ、もちろんね。
あとは何か印象的なのありました？
あとなんだろうな、あ、セカオワはすごいなって、
はいはいはいはい、
どうやってんだろうなって、マイクちゃんと歌ってるんだろうから、微妙にこう何どっかの楽屋裏じゃないけどさ、
あ、はいはいはいはい、
道から始まり、あのメイクルームみたいなところから始まり、ずっと道を通ってきて、ね、
うんうん、
でその NHK のホールのメインのステージのところまで行くんだけど、
うんうん、
途中ずっとマイクで歌ってるんだけど、
はいはい、
微妙にこう行く場所によって若干音の歌ってる歌の入ってる音が若干なんか入り方が違うっていうのかな、
あの辺は割とミキサーの人の所業な気がしますけど
ね、だから違うってことはあの歌ってる振りじゃなくてちゃんと歌ってるってことなんだなと思って、
あ、それはそうでしょう、だから俺なんか単純にあの無線マイクでその、うん、ね、何枚も壁を越えてきてるわけだからさ、
うん、
どういう無線マイク使ってんだろうなみたいな思っちゃったけど、
無線マイクなのか、それともそのマイクで撮ってるわけじゃなくて、あちこちのカメラとかで音撮ってたやつをっていうことなのか、どうなのか、
カメラで直接は撮らない、
撮らないか、やっぱり、
まあ、無線マイクの性能がいいか
っていうことなのかな、
なんかね、まあ普通あんまりこう遮蔽物が間に入っちゃったりするとさ、
ね、
あの音悪くなっちゃったり途切れたりとかしちゃいそうなもんだけど、
うんうん、
まあまあ NHK ですからねまああるのかなと、あのその無線マイクの要は中継機じゃないけどさ、
うんうん、
をいっぱい間に置いてるとかね、
ああそういうことか、うん、
まあ、でもああいうのもあれだよね、そのステージが少ないからこそのこうアイデアというか、
うん、
一旦こうステージ外のところからスタートしてもろって、うんうん、ステージに戻ってきてる頃には転換し終わってますよ、
ね、あ、そうそうそうそう、
であのハービットの、
うん、
あの奇妙な踊りをすげえ大量の人で踊るみたいな、
ね、
やってました、
ね、やってたね、みんなあれ覚えてちゃんと踊るんだ、
う
ん、
そうだよね、 JO1 とかも
踊ってたし、ね、踊ってた踊ってた、
大変ねと思って、
もう一個なんか別のやつ
でも踊ってたよね、
すごいよね、
忙しいのにと思って、
ね、
いや別に他の人たちもそうなんだけど、ようやるよな、
郷ひろみとかも踊ってたしね、
やってた郷ひろみは自分のステージで全速で走ってたからね、
あの人、あ、なんかすごいね本当に
ちょっと息切れてるけど、まあ、それをいやでも黒柳徹子とかと話してるのとかもだいぶ面白かった
いいね、羽生くんとあの徹子さんとのやり取りが
すごい優秀な孫に支えられてる黒柳徹子みたいな、
ね、
あれか、郷ひろみとユーミンか、
うん、
いや割と世代が近いみたいな、でなんかねみたいな感じで喋ってたじゃん、 ユーミンのステージが終わった後にさ、
ユーミンもあれだもんね、あの新井由美と松任谷由実で、
そうそうそうそうそうそう、ね、やってたね。まああれは新井由美のね自身のアルバムの
やってるからね、
絡みのやつですけどね。でもあれなんかサプライズっぽかったよね。違うのかな、
どうなんだろうね。
なんかでも他はだったかな、分かんないけどサプライズっぽいのがあって、
うん、
明らかにだってね、あのあいみょんが極まってたもんね。郷ひろみとあいみょんがいてさ、そのそれで後ろから あら弓が出てくるわけじゃない、
うんうん、
てかあそこの演出も良かったけど、
私その辺の記憶が全然ないんだよね。
あ、本当？最初荒井由実とユーミンが、
うん、
そのライブじゃない CG 空間みたいなところで一緒に歌って、うん、でその曲の終わりでその CG の荒井、ね、荒井由実がピアノを弾き始めて、
うん、
であの松任谷、いやいや見てた、絶対喋ってた、すげえって言ってたで、うん、その荒井由実じゃね、松任谷由実がフレームアウトしていって、でどうなるのかなと思ったら、そのリアルの方のステージの後ろから松任谷由実がニューって出てきて、うわ、ん、ーって、
はいはいはい、
だからリアルにライブで出てこないのかなと思ったら、
はいはい、
後ろから出てくるというサプライズ、ね、
当たる、
いいよいいよ、あっちだったら、あれは面白かったよ、意外性あった、あ松任谷由実だもんね、出てこないよねなんて思ってたら普通に後ろから出てくるみたいな。あれサプライズっぽかったけどね、雰囲気的に、
うん、NHK でサプライズなんてそんないろいろできるんだねって思っちゃうけど、
うん、まあサプライズって言っても演者に言わないっていうだけで、まあスタッフ
か
んだよね。
基本的にほらあのリハーサルとかをしっかりやるっていうあれがあるじゃない。
だからリハーサルの時どうなってたんだろうねとかいろいろ興味
ある、
ね、
あのもしかして他の演者さんたちにはちょっとあここは内緒なことやってて入れないでやるとかなんかあったもんね。
まあ入れないか、なんかダミーで曲流しとくとかさ、
あ、
うん、分かんないけどね、
うん、あ事前で実はやってリハーサルしっかりしておいて、うん、当日というか直前ではリハーサルしてなかったとか、そこの部分はあったみたいな、
ここどうすんだろうねみたいになって雰囲気なのかもね、リハーサルの時って、
ね、パコールしてるね、意外と渋んだね、タコ揚げ、
タコ揚げしてる、
うん、しっか
り、あ、本当だ、
タコ揚げようとしてるよ、
カイトですね、いいじゃんな、いいじゃんな、道の方に行かないといいなと思っちゃう。
ちょっと怖いね、あそこはね、
ちょっと怖いよね、
車結構来るからね。
あとはあの桑田佳祐率いる、
はいはい、
おじさんロックロックンロールのあれも良かったね、
良かったね、
うん、あれはライブではなかったんだろうけど、
鳥
なんだろうけど、
うん、
まああれはあれで
良かったね、
いいよね、なんかね本当に枯れてんなっていう、いいですねって思っちゃう、
いいですね、
なんか俺も見ながら言ってたんだけど、なんかその音楽を生き物として扱っている人たちのなんか底力みたいな後半すごい見えたなってい
う
感覚はあったかな、まあ、前半の方は割と
最近の若い子みたいな
ノリだったりとか、
そうだね、
まあ、ある種のファッションみたいな感じみたいな感はあるかななんて思ったりしたけど、
盛り上げようっていう感じが、
ああもちろんもちろん、それが悪いというわけではないんだ、ちょっと質が違うよねとは思う、
確かにそうだね、
うん、大人で老害が言っとるよみたいな感じで聞いてもろていいんですけど、私たちの若い頃におじさんたちが何か言ってんよみたいな、
ね、
最近の音楽はよくわかんねえみたいな、それと同じ繰り返しが起きてるんでしょうね、
そうでしょうよ、
うん、
あの歌の
ワンピース
の
へ
あとさ、はあ、あれはどうなってるんだろう、会場で見たらどう見えるんだろうっていうのをずっと気になってた、
会場は無でしょう、ね、何もいないんでしょ、そこには何もいない、
バックダンサーみたいなのがまたわらわらと出てきたっていう、そういうことなんだろうなと思いつつ、
はいはいはい、途中からね、
うん、
まああの辺は まあ会場向けに何かしてる可能性あるけどね、うん、画角に映らないようなところにディスプレイがあって、そこで、うんうん、そこではこうちゃんと見えているというか、うんうん、テレビで放送されてると同じような画面が出てるとかね、
うん、それこそね、なんだっけ、今回あんまりパフュームそんないつもすごい感じの見せ方をするけど、はいはいはい、それが全然なかったじゃない。
パフュームは今回 CG はほぼ
ね、
分かる範囲では使ってなかったですね。
ライトがすごいみたいなの
があった。そう、俺ずっと終始照明がすごいっていう、ね、N 響じゃないか、なんだ、あそこのホールの照明がすげえっていうのずっと言ってたよね、うん、前からなのかな、今まで気にしたことなかったんだけど、
好きなのはすごいんじゃない。 あのライトの三重になってる、
シャンデリアみたいな、シャンデリアではないんだけど
三重になってるね。
そう、三重の輪っかの照明、吊り下げの照明が一個一個全部バラバラに動くし、傾けたりとかもできるみたいな、うん、でめちゃめちゃバチバチ照明がねガーって出るし、ね、
うん、
あの上からの照明としても使えるし、背後からの照明としても使えるし、
うんうんうん、
なんなら途中もうゲートみたいな役割してたからね、なんかね、曲が終わってこれ上がってくると後ろから人出てくるみたいなすごいと思って、万能、あれはすごいな、
ね、面白かったね、
うん、あの照明は使いがいというか、ま
あ、そうだね、いろいろ使える感じだね、
うん、なんか昨今ほら、後ろの方ってさ、
ん、
まあ別にあそこのホールもそうなってはいたんだけど、あの大きいディスプレイがさバーンってあってさ、はい、それをまあいろいろうまいこと使うみたいなさ、
そうだね、
のがあれだけど、でもああいう物理的なやっぱり照明だったり舞台装置みたいなのがあるとやっぱ映えるよね、
違うよね、
ダイナミックというかね、うん、奥行きが出るというか、
そうそうそうそう、
いやでもあれはめちゃ大掛かりだし有能だなと思って、
う
ん、
ね、
バラでも使える、うん、ここでも使える、 バキバキ傾けられるみたいな、あと何かあります、
なんだろうな、橋本環奈すごかったな、
あ、
優秀だったね、
はいはい、司会3人も面白かったよね、今回ね、
なんかバランス良かったね、あの3人って、
バランスは良かった完璧超人の桜井くんと、
うん、
あととにかく引っかき回す、
うん、大泉洋さん、
大泉洋と花がある、
うん、花があるけどちゃんとあのボケの回収というかツッコミというか、
そうだね、そつなく、
そ
つなく、まあうん、
まあまあ、
割とちゃんと、
うん、
回しつつ、
そうそうそう、
あの見た目も美しくなって戻ってきた橋本環
奈
いやちょっと一時期ちょいとお太りになられてたじゃない、
ね、確かにね、
からなんかあらなんかいい頃の橋本環奈が戻ってきた感ありますね普段そんな見ないから知らないんだけど、
うんうん、
なんか戻った感あるねみたいな、
そうだね、
思っちゃいましたけど、あんまりそういうのもあれなんだけど、髪の毛サラッサラやなと思ってます。
あー若いしね、
何歳なんだか俺よく知らないんだけど、
ツイッター見てたら23って書いてあったね、本当かわかんないけど、
あ、へー、
まだそんな若いんだと思って、
23なんだ
ね、なんか割と前からテレビ見るようなイメージがあったから、
うんうん、
もうちょっと上かと思ってたけど、
なんか今回 赤組白組勝ったみたいなんじゃなくて、なんか、うん、橋本環奈は優勝でよくねっていう
ツイッターで上がってたね、
上がってたってね、言ってたよね、うん、でもなんか結構意外だったのが、あの、うん、大泉洋が、
うん、あ、白組し
かいて、前回の内村さ
ん
の立ち位置なのかと思ったら逆なんだと思って、
桜井君とね、
そうそう、桜井君が総合司会で、
うん、
大泉さんが白組の、
うんうん、司会でっていう、
司会みたいなね、
うんうんうん、
応援団長みたいな感じで、
うん、
でもまあ確かにその方があの進行的にはスムーズにきそうですなと思って大泉さん荒らしまくってたもんね、なんかね、
うん、そうだね、
余計なこと言うみたいな途中なんか橋本環奈がたしなめてたもんね、なんかね、
そうだね
そこ突っ込まないのみたいな笑っちゃったよ、
一人でやってもう大受けになっちゃってた人とかになったもんね、
だっていやでもそれぞれがなんかちゃんと自分のポジションを分かっててやってる感というか、うん、
まあ だから割とその3人とも実力がある人たちというかね。
そうだね。
ちゃんとやるところはちゃんと締めてやるっていうのがあったり、
うんうん、
自分のポジションが分かってる人たちっていう。
そうだね。ちょいちょいあの出る桜井くんと、
うん、
あの嵐のさ、
うん、あ松潤がいたんだ
ね。松潤、そうそうそう、はいはい、審査員席にいたけど、あそこの絡みに最後の方に急にタメ口になってたからしたよね、桜井くんがね。
いや、そこ敬語になるの。
いや、そうそうそうそうそうそう、あ、そうだったって思っちゃって
そこに振る時だけでタメ口だから、
ね、そうそう、
若干違和感を感じる。
あ、そうだそうだって、つい最近まで一緒にやってたんだと思ってそこまで興味があるわけじゃないから、どういう関係でしたっけ。そうだ、二人とも嵐だっていう、なんかすごく当たり前のことを忘れかけるという、
ね、あの今年最初で最後のツーショットでーすとかってやってたもんね。
あながち嘘じゃないか
あの、あまりにも大泉さんがあの嵐だ嵐だって言って
言ってたね、わざわざ消しかけたね。
だから一生懸命
いらんこと言うなしまあでもちょっと前まで普通にね、
うん、
司会側で出てたりとかさ、アーティスト側で出てたのが、
ね、まあ、
審査員側にいるのが新鮮だった
ね。桜井くんも歌わなかったよね。大泉さんとほら橋本環奈は歌ってたじゃない。
あ、そうだね、確かに確かに、うん、
だ
から
ある種そこのための総合司会っていうのはあったのかもしれないね。
ああ、そういうこと、
うん、
他の2人は歌うから、
うん、っていうか赤組とか白組っていうところの人たちが歌うようにして、総合司会だから歌わなくても不思議じゃないみたいな感じのポジションにしてたのかなっていう、
うん、はいはいはい。
そこでだってさ、赤組の橋本環奈ちゃんと、
うん、
歌う、なんだ、総合司会の大泉さんが歌うっていうのだとおかしいじゃない。
まあね、まあ、そしたら桜井くんが歌えばいいんじゃないのって気もするね。
なんかあんじゃないの
あれディズニーかなんかじゃなかったっけ。
そう、ディズニーの曲も歌ってたし、あと他にもなんかいろいろ出てたりはしてたじゃない。
まあまあね、
キツネさんつけて
る、まあ、あ、そうかそうか、まあ、大泉さんをもうちょっと動かしやすいポジションにしたかったってのはあるかもな。
うん、いや、まあ内村さんの時はだいぶ動かされてた、
ね、確かに確かに
総合司会とは全然いないっていう
ね、バリバリ化粧して NHK ですからいやいや、ようやるねっていう壮大なコントみたいなやつだからな、
ね、ピアノまでさせられてたしね。確かに、
うん、確かに大泉さんはそこまでやらされてなかったもんね、
うん、
確かにな。あれだね、ディズニーといえば、
うん、
あの数少ない2ターン歌わされてるというか歌ってたミーシャが、
うん、
あのディズニーコーナーで歌ってたけど、
歌ってた、ね、
演出の金のかかり方えげつなかったねあそこだけで、ね、
あれあの向こう実際にランドかシーか、
シーでしたね、
うんうん、
ディズニーシーでバレバレもディズニーのキャラクターとか船とかメジャー動かして花火バンバン打ち上げて
た
の、
ね、
まあ、あれも鳥だったけど多分、
うんうん、
すごかったね。金のかかり方えぐって言いながらずっと見て
たなんか今回は結構力入れてたんだろうね、
紅白時代が、
うん、
まあ、ディズニーがなのかは正直分かんないけど、ああいうところは、
まあ、あでもほら要所要所結構さ、
うん、
頑張ってる感は紅白自体がね、
うん、
あった気がするから、
うんうんうん、
そんなことないか。
まあでも毎年あ、まあ、頑張ってるんで今年が特別っていうのがよくわかんない。でも客入れてたりとかでやっぱその辺の違いはあったよね、
うん、あとなんかどんどんねそういうお客さんも入れて、
うんうん、
なんかそれぞれ要はほらなんだろうな、今までだとコロナだから、
うん、
演者がみんなわーっといっぱい並ぶみたいなあんまなかったけど、
うん、
今回なんかしっかりとねオープニングからいろんな人たちがわーっとぎっちりいたりとか、
ね、う
ん、なんかそういう演出は結構あったかなってイメージ。
だからなんか全体的に会場の熱は高めだったような気がする、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ここ数年よりか
は、そうそうそう、
それはそんな気はするね、
うん、
まあ、にしてもディズニーコーナーは例年あんなに金かけてたっけって思うぐらい
ディズニーなんか
ディズニー全面協力感が半端なかった。
なんか
ディズニーシー全体使ってもなんか演出かけてたもんね。
前はキャラクターが直接来て
やるっていうのはあったか、割とそっち方向が多かった気がし、
ね、
あのミキさん出張してますが多かった気がする。
そうだね、場所、
まあ、今回も出張してたんだけど、
うん、あの
ミッキー喋らなかったもんね。なんか大泉さんとキャッキャやってたのに対して俺が自分でセリフじあの吹き替えをはぁっと
言ってたね。あれだね、 なんか途中のさ、なんだろう、変な茶番というかさ、
はいはい、
あんまなかった気がする。今までだとさ、そのほら
芸人さん系的な、
例えばおげんさんのキャラクターみんな大集合みたいな感じだったり、あと、内村さんとかのナイフのところを借りてみたいな感じ、
はいはい、とか、朝ドラのね、
そうそう
やつとかね、
なんかシンゴジラじゃないけどさ、
それはそうかもしれない。
ああいうのなかったね今回。
まあ桑田さんのところはちょっとそれだけがあったけど、 そんぐらいかな。
それに近いのがあれになったってことだ。
でもあれぐらいじゃない
ね、なんか控えめだったなって。
うん、まあ、そういう意味でテンポは良かった気がするけど、ね、
あの妙な、なんだ、大河ドラマの引き継ぎみたいなので、うん、小栗旬と松潤が
二
人で舞台にバーンって出てきて、あのスポットライトだけその二人当たるみたいな。そうだ、
ね、距離感が難しい感じの喋りしてたよね。
あの感じは不思議なのはあったけど、それぐらいだもんね。
そうだね、確かに寸劇じゃないけど、そのドラマみたいの挟みがちだよね。確かに朝ドラ関係はよくやりがちだよね。なんとかみたいな、
なんか中継つながってるわよってわーみたいなのよくやりがち。
やりがちやりがち。
キャラクターに、
確かにそういうのはなかったよね。だから俺なんか、あの審査員に、
うん、
なぜかって言い方もあれなんだけど、芦田愛菜が
いたね。
がいたじゃない。
特に何も触れてた
って、ね、そう、なんかあって芦田愛菜なのかなと思ったら特に何もなかった。
確かにね、あそこ触れないでいたの不思議だったね。
でも別にあのすごい人なんで、
そうなんだけど、
別にそういう意味では何のあれもないんだけど、あの NHK じゃね、紅白の審査員席ってわりかし何かしら理由があってとかさ、あとスポーツ界とかっていうのが、
そうだね、今年活躍した選手とかさ、
で役者系は連ドラ大河とかに絡ませてることが多い気がするんだけど、芦田愛菜は特に何もなくあそこにいた感じに見えたんで、
ね、そう、なんかさ、ほら、NHK に限らずとも、あの呼ばざるを得ない今年の顔みたいな人たちだったら俳優さんでもさ、
うん、
呼ばれる可能性はあってもさ、
うん、
そこのポジションでもない気がするんだけどっていうさ、
うんうんうん、
不思議だったかな。
そうだね、羽生結弦とかもまあ分かるじゃない、
まあまあまあ、そうだよね、しっかりそこ
を絡めるようなとかさ、
あの曲を流してたりとかもあったから
、4回転ジャンプに挑戦する姿は素晴らしかったですみたいな。
4回転半かな、
4回転半か、成功はしなかったですけど、
ね、ああいうことこういろいろ編集をして素晴らしいみたいな、
素晴らしい。
まあね、芦田愛菜ちゃんだけ確かにそういう
なんか紹介すらもなかったよね。
そうそうそうそうそう、だから不思議だった。
普通にいたっていう、
あれなんじゃない、そこ朝ドラの新しい人たちが捕まらなかったんじゃない、メインのヒロイン。あ、でもいたよね、
わかんない、
次のヒロインだったのか今のヒロインだったのかわかんないけど出てきてたよね。
うん、いた気がするよ。
けどその人は一瞬出てきて終わっちゃったもんね。
うん、まあ、コーナーはやらなかったですね、
その、いや審査員席に、
うん、紹介とかもなかった、
うんと朝ドラの話が出て、
うん、
その曲が流れる時には司会の人たちと一緒にいたけど、
うん、
それで終わっちゃったから、
うん、
その審査員席にはいなかったなって、
うんうん、あ、審査員席にいなかったんだっけ、
確かいなかった、松潤ぐらいで大河の方だけだよ。
司会っていうかあれで喋ってちょっと喋って終わりだったか。
そうそうそうそう、なんか捕まらなかったのかな。あれだったのかな、
忙しかったのかな、
ね、
いや知らないですけど、
ね、その代わりに芦田愛菜ちゃんだったのかな。ちょっと女性が足りないってなっちゃった。
紅白に喜んで出てくれそうな人を、
うん、
で
探して、
はい、まあ、喜んで一番喜んで出てそうだったのがあの、うん、サッカーの監督。
あ、そうだね、すごいなんか楽しそうだね。
本当終始一番楽しんでるだろうこのおっさんみたいな。めちゃめちゃ楽しそうだったんだよ、
ね、そうだね、う
わーみたいな感じの、
ね、
子供みたいなリアクションしてて大変よろしいと思って。
いや、もう逆にさ、あんだけ激しいリアクションするとさ、演技なの何なのって思っちゃって、
私は。いや、まあまあまあね、そんぐらい思うぐらいなんかめちゃめちゃオーバーリアクションですねみたいな。
そうだよね、ちょっと浮くレベルで、
うん、いやでもなんか楽しんでそうだな。
まあまあまあ、
あれちょっとなんか意外っていうか、
よろしいことです。
もうちょっと寡黙な人が多いのかなと思った。めちゃめちゃこう、
逆なんじゃない、寡黙だと思われてるかもしれないから、あの逆にこうめっちゃ楽しんでますオーラを出して出てきたとか。
でもサッカー関係の人はなんか割としっかり盛り上げてましたね。
そうだね、
長友さんだっけ、
長友さんね、
ね、 ブラボーっつって
言ってたね。
ブラボー言い過ぎだけどな、なんか全体通して
大泉さんと一緒にずっと言ってたもん
ね。大泉さん最初から言ってる上に後からかぶせってどんどん言うからめちゃ言うやんと。なんかあの、なんか今年の流行語ブラボーでいいんじゃねえのみたいなのをツイッターで書いてあってあんだけ言われるとねみたいな、
まあね、
感じだったけどね。まあそんな感じですか。
そうですね。
例によってあの、うん、もうここ数年ずっと言い続けてるけど、
うん、
あの最後に白が勝った赤が勝ったとかやる必要本当にあるんですかね。
これ全然覚えてないんだけど、どっち勝ったの。
え、マジで、
うん、
いや全然白でしたよ。
あ、そうか、
審査員席はね赤の方が優勢だった
んですけど、ね、そうだったね。
7-3ぐらいで赤だったんですけど、
そうだ、ね、
一般投票がバリバリ白で一瞬で、まあ、はい終わった。
そうだよね、
うん、いやなんかほらバンドもそこそこいるじゃん、
うん、
なんかもうでなんかその終わった時ふもさんも酔っ払って覚えてないかもしれないけど、
うん、
これいるってくだまいてましたよ。
まあそうでしょうよ、
うん、だってもうなんかすげえ適当じゃんって言って、
うん、
最後の発表のところが昔とかなんか旗みたいなの授与したりとかしてたよねみたいな。
でなんかね、
ね
なかったもんね。
なんなら最初その旗を戻してからのみたいななんかあったかないか。でも勝った方に旗あげるのあったよね。
あったよね、確かに。なんかあったよね。で総合司会の、総合司会じゃない、白組の司会の人とかさ、
うん、
あれがもらうみたいなね。
そうそうそう、
みんなでわー
ってやってたね。なくなったよね
だからだんだんと徐々に消していきたいんだと思うけどね、
うん、まあ、氷川きよしの特別枠みたいになってたらしいとかって話ですね。だからもうなんか、
いらないんだよ
もう名前は別に紅白歌合戦で残したままで別に赤組白組につけなくていいじゃんっていう、
うん、いいと思うんだよ。
殴り合って勝敗はなしで両方戦えるでいいんじゃねえのみたいな、
うん、だ赤組からの誰々、白組からの誰々っていうのも残してもいいから、うん、どっち勝ちをなくしていいと、うん、消えていくと思うけどね徐々に、
まあ、
でもなんかあれなんでしょ、その、視聴者と一体になった投票とかの何かしらそういうのを残したいんじゃない。だからそれを投票じゃなく何かっていうのを模索してるのかもしれないしね。
あ、じゃあもうあのけん玉うまくいってくれボタンとかってって
だちょこちょこあるじゃない、なんかなにわ男子かなんかでさ、あのボタンで、
あ、なんかボタン連打すると演出がちょっと変わるよみたいな、
うん、そうそう、あったじゃない。
あったね、一瞬で勝敗っていうか7万超えたらこれやりますみたいになっててさ、一番上が7万とかで一瞬で20何万とかなっててもう曲やる前から決まっとるっていうか、そうそうそう、説明してる段階でもう決まっとるっていう
さあ何がみたいな、
ハードルを低く設けすぎた笑っちゃったな。
ジャニーズ
すごい企画倒れ
なんかそういうのをこう要所要所に散らばめられれば、その勝敗とか最後につけなくていいかってなるのかもしれない、
うんうん、そもそも、ね、やっぱ音楽で勝敗をつけるっていうのがちょっとなんか相性あんまり良くないんだなとは思うんだよね。
まあね、最近ちょっと白組の方がずっと圧勝じゃない。
割と白組ずっと勝ってる印象ありますね。
だって赤組になる人たちでそんな、なんだろう、話題性があるというかさ、そう思ってそうな人ってあんまりいなくない。
ジャニーズが強いって話だろよ。
ジャニーズだけでもなくない？ JO1 とかもそうだしさ。
え、でもそれで言うんだったら別に、じゃあ逆に言うと赤がそんなに劣ってるかって言われるとそういうわけでもないじゃん。
そうか。
え、そうなの？そんなことないの？
ピンとくる人って誰かいるかな、強そうな赤組。
いや、強い弱いとかじゃなくない？
インパクト的な意味で強いね。
インパクトとは誰が強いのだから。
なんか話題に。
もう坂道とか眼中にないみたいな発言じゃないですか、そういう。
ああ、だって、
いやだからそれ人によるでしょうよって。
そっか
普通にと思うけどね。だからなんか相性悪いよなと思ってさ。
だね、
いやだから結局まあジャニーズだったりとかなんなりとかさ、
うん、
ジムワンとかなんか結局アイドル系で組織票が入っちゃったらさ、それが強いじゃんって話になっちゃうじゃない。
そう
ね、なんかそれで決まる紅白の勝敗って何なんて思うじゃん。
そうね、
実際本当にそれだけで決まってるかって言われると別にそんなことはないんだろうけど、でもそういうのの影響はでかいじゃない、
うん、
川の中歩いております。
すごくスキールできたから歩きにくいっす。
あ、じゃあ向こうに行きましょうか。こっちから行くと危ない。大丈夫。
どこに行きたいの。
ここ上がる。
お、いいぞ。
大丈夫ですか。そんなこんなで紅白歌合戦は、
はい、楽しかったね。
楽しかったね。紅白をつけるのはやめたらいいな。あ、でもあれだったね、 NHK のアナウンサーいなかったね、
うん、あ、そうかも。
なんか割とずっとさ、ほら、
ね、
総合司会プラスなんか進行みたいな、ね、NHK アナウンサーいた
ね、
ことが多いけど。
そうか、いなかったね。確かに
桜井くんがエリートだから。
エリートだから。つけなくても大丈夫と思った。
いや、そんぐらいなんか、あの、
確かに
無難な進行はしっかりしてくれる。
しっかりやってたもんね。3人でちゃんと大丈夫だったもんね。
うんうん、うん、そうだよな。まあ、ことさらあれか、あの、内村さんが司会やってた時なんかはフォローする人が誰もいないと回らないっていうのはあったのかな。
あれでも桑子さんいたんじゃなかったっけ最初は。
あ、いたっけ。
そうだから全然出てこなかっただけで。
あ、いるはいたのか。
補佐的な感じではいたんじゃ
か。最初紹介してたか。
そうそうそう、いたいた。
いたか。
あ、桑子さんだって見た気がする。ブラタモリでいた人って。
はいはいはい、はいはいはい、そうか、そういやそうか。
うんうん、いたいた。なんかあの必要な時だけ出てくるような補佐な感じだったんじゃない。
まあまあまあまあ、いつもそうだけど、
ね、うん、いつもそうなんだけど、いつもは割と補佐必要なことが多かったんじゃない。あの、いや、巻きでお願いしますみたいな感じのさ、
うんうんうん、
あの、それが言える人たちだったんで今回の人たちは、
はいはい、そういう意味では桜井くんは他のチャンネルでもあれだったもんな。なんか音楽番組の司会やってたもんな。
あ、やってたね。
あの、嵐は強いね。
桜井くんと相葉くんもやってたからね。
やってたよね。相葉くんが FNS
だった気がするな。
桜井くんなんだかな、なんだか忘れたけどやってたよね、
うん、
うおー、マイクを持ってる指が冷たい。
寒いね。風吹くと寒いね。ちょっと曇ってきたね。
寒いね。
帰りますかね。
うんうんうんうん。なんか全然関係ない話、もう紅白とはもはや関係ない話なんだけど、
うん、
あの音楽絡みの話で言うとさ、まあ、紅白には出てなかったんだけど、なんだっけ、あの STU48、
あ、
瀬戸
内、
はいはい
はいはい、
48、
はいはい、あの世界が平和になればいい。え、
国境が国境は誰のもの。
あ、はいはいはい、なんかそんな
確かそんなタイトルだったはず。
あれが
の曲流行ってんだと思って。
流行ってるらしいよ。流行ってるから結構テレビ番組もよく出てたじゃん、
ね、全然知らなかった。なんかいい曲だってなってんだと思って、大丈夫か日本と思って。いや別にその曲がな、まあ、好きか嫌いかって言われたら、まあ、根本あんまり好きじゃないんだけど、まあ、別にその存在意義がないとかっていうわけじゃなくて、いや、なんか逆に必死で読み解いたらどうなるんだろうなと思って、ちょっとなんか俺の脳内遊びをしてて、
ああ、
いや、あれもう作詞秋元さんじゃないですか。
そう
だ ね、もう秋元さんって言ったらもう大昔からもう美空ひばりの曲から書いてるようなもう大作詞家じゃないですか。
そうです
ね、 そんな、そ、ね、国境がなかったらみんな幸せになるのにみたいな歌詞っていうか、その短絡的な歌詞書くんだろうかと思って。
いや、だから誰に歌わせるかでその辺は変えられるっていう。
いや、逆にだからそういうことを歌わせることによって、
うん、
いや、そんな簡単な話なのかって思わせる。
あ、まあそうだと思う。
ためのシンプルなことになってるのかしら、
うん、
みたいな。
だけど大体の人たちは、わ、いい曲で終わっちゃってるってことなんじゃないの。
そうであってほしいみたいなのを思いながら。なんか、
うん、
見てたよね、
うん、
そうそう、実際国境なくなったらどうなるんだろうとか考えたりするんやろうかみたいな。
それ誰の 誰に
聞いてる側はね、
聞いてる側で、
まあ、やってる側は別に歌わされてるんだもん、別に、
まあ、いい曲と思ってる人たちは考えてないでしょうね。その通りだって思ってるんじゃない。国境がなくなったらいいな、
国境がなくなったらどうなるの。
なくなったらもっとひどいことになるんじゃない。
どうなるんですか、ひどいことって。
え、要は線引きしているっていうことは、うん、なんだろう、区分けしてきちんと、
うんうん、
なんだろう、小規模でちゃんと管理をしようっていうことだと思うから、
うんうんうん、
大きく管理をしようってなると、うん、管理しきれなくなるから、無法地帯になると思う。
まあそうですね、
うん、
よくいやっていうかざっくりやそんな感じだよね、やっぱね、うん、まあ概ねは俺もそうなんだけど、あの要はさ、国境ってさ、うん、家の壁じゃない、
うん、そうそうそう、
マンション住んでて、マンション住んでる人全員同じ部屋に住んでるってなったら、
うん、
揉めるじゃん。いや、まあ、ここはまでは俺のプライベートスペースやでってカーテン敷きたくなるじゃん、
うん、
国境じゃん、
うん、
っていう、
なんだっけ、避難地域みたいなさ、避難してる人たちとかさ、体育館にみんなでいるとさ、
うん、
あれって国境ない状態だよね。
ああ、そうそうだね。
でもみんな不満ばっかり出てくるわけじゃん。
そうだね。隣のやつのいびきがうるせえとか。
そうそうそう。壁が欲しいだなんだとかさ。
ねえ、なんか声がどうのこうのとかね、
うん。ここの家に住んでる時はそんなことなかったわけじゃん。
うんうんうん、
あのみんなお隣さんと仲良くうまいことできてるわけじゃない。
うんうんうん、
そういうことじゃないのかなって。
ねえ、って思うけどね。ね、あ、違うわ。国境は誰のものじゃない。その花は誰のもの。
ああ、はいはいはい。
花は誰のものだ。
そんな国境とかそんな直接的なことは言
わない。いやでも歌詞はが、
あ、もちろん歌詞はそう言ってるけど、
でもこの世界から国境がなくなれば争いがなくなるのにぐらいまでは歌ってたはず。
あ、そうそうそう、言ってたと思うよ。
そうだよね。なんかシンプルにどういう理屈って思っちゃって、
うん、
なんかこれは壮大な皮肉なんじゃないかって思うか、それとも俺の考えが浅いのか、うん、って思っちゃってたりしちゃったりしちゃったりして、
そうだね、いいんじゃない、
まあ、最終的にこの曲、この花を、何、この花を守りたいみたいな、
あ、まあそういう感じの話だったね。
そう、美しいその花ずっと守りたいよって書いてあって、何からと思って、
うん、
そもそもその花を、
花って何の話、
でも守りたいわけじゃん、
うん、
守りたいって要は盾を張るってことじゃん。
そうだね、
国境じゃないって思うのよ、
うん、
要はここから入ってこないでくださいねってことじゃん、守りたいってことは。
そうだね、
いや、それともなんかその花って言ってるのがそういう物理的なものじゃなかったりとか、
うん、
なかったとしてもやっぱりそのバリア
ってことな
ん
じゃない、
ね、守りたいって言っちゃってる以上はって思うんだけど、
うん、うん、難しいよね。しかも守るっていうことは攻める側がいる前提だからね。
うんうんうんうん、
うん、なかなか難しいところだね、
うん、なんかもうなんか歌詞の中で若干自己矛盾してる。いやだから矛盾してるのは矛盾してるで、だからそれがメッセージ性だったのかしらねっていう楽しみ方をしてて楽しいなって思ってる、
うんうん、いいそれぞれの楽しみ方があって、
そうそうそうそう、
矛盾があるからこそそういう楽しみ方があるからいいんじゃないっていう、きっと秋元さんの思惑なんだよ。いい曲って言ってる人たちと、いやこれは矛盾が生じているって言っていう人たちとで争いが起きて、
おうおう、
で盛り上がって売れるっていう、
おうおう、まあそもそもアイドルがさっていう、アイドルがさっていうさ、
アイドルたちなんてもうバチバチのあれじゃないですか、
ね、争いじゃないですか、
ね、
総選挙とかやっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
国境とはまた違う話かもしれないけど、争いは争いなんじゃないっていうか。
そうですね、順位付けをきっちりする、
ね、競争の層ですよね。争いですよ。
そうだよね、
もうあん思ってはしまうよ ね、 なんかね、だかそこまで考えると面白いなって逆に思うみたいな。
そうだね、そうだね、
ところはあったりするかな、まあ、そもそも STU ごめん知らなかったって、
うん、
瀬戸内なんかあるんですみたいな、
瀬戸内
いろいろあるよね、博多とかさ、
ね、
なんか大阪とかもあったよね、
難波、
難波か、
うん、
そう考えると瀬戸内ってどこ指してんのって感じもあるな、
あの辺一体瀬戸
内ざっくりだ、キンキキッズみたいなもんな。めちゃ広いって、
うん、
なんだっけな、国 境なくすみたいな話で、あのゲームでいうとエースコンバットゼロっていうゲームがあるんですけど、
うん、
それもね最終的にね、はい、自分の、まあ、相棒だったパイロットが、
うん
うん、あのどこで話そうかな、まあ、いろいろあって、うん、その自分の国を守るために、
うん、
もうほとんどなもうこれ以上入ってこれないように自分の国の中で核爆弾を大量に爆発させて身を守るっていうことをやった、まあ、そのゲーム上ね、
うん、
国があってそれを見てこの争いは一体何なんだみたいな攻めてる側もちょいちょい嘘ついたりしてるんで、
うんうん、
じゃあお前らもう両方いなくなれっつって国境をナックスみたいな発想のもと、
うん、
あの世界の主要都市に対してミサイルを撃ち込もうとするっていう、まあ、結局主人公に阻止されてしまうんだが、
はい、
ある意味そういう話よねみたいな、
はいはい、
国境をなくそうとするとそう、まあ、ある意味でそういう発想になっちゃうよね、
まあ、そうだね
一旦リセットするみたいな
そうだね、
うん、
そうかじゃあみんないなくなればいいっていう
なんかあそういうこと、うん、国境がなくなればみんな争わずに済むのにって、
うん、
だからみんないなくなるかみんな一つになるかどっちかですね、
うん、
だからみんな一つになる発想もだからもうほとんどエヴァンゲリオンの LCL みたいなこうみんなブチャってなるブチャってなるみたいな、
うん、そっちじゃね
だからあれがおめでとうってなるんですかっていう話よ、
うん、おめでとうって誰が思うんだろうって感じだよねみんな一つになったみんなはそう思うのか
まあそう思わざるを得ないんじゃない
そ, う、
ねまあ、その中ではもはや個性はないんですけど
そうだ、ね、
っていう気はするけどねだからみんな個性がなくなれば一つになるし、
うん、
争いもなくなる、
うん、
国境がないってそういうことじゃないと思う
個性の殺し方をどうするか
はいだいぶまたあの懐から鋭利な花をものを見せるかのような言い方をしますってことかチラッみたいな
チラ
いやなんか そこまで考えるとなんかあの曲面白いなと思っちゃって
そうだねそこまで考えれば確かに面白い、
ね、面白いですよね
私は
でそこまでをメッセージとして入れ込んで、
うん、
あの曲って言われたら秋元康って思うじゃん
確かに
すげえってなるけどだからそこを半分皮肉半分本心みたいな、
うんうん、
あのまあそういう曲よくありますけど、
うんうん、
要は表向きは神っぽいなみたいなね。
あ
の表向きはこうすごいカジュアルな曲に見えて裏ではナイフブサブサ刺してるみたいな。皮肉のナイフがすごいですねみたいな、
うんうん
うん、感じの曲だと思うと面白いなと思って。
そうだね。
なんかあまりにもストレートに受け取っちゃいけないんじゃないかっていう気はしちゃったりして
そうなのか分かんないけど
いや全く分かりませんでもなんか音楽の楽しみ方ってそういうのよねっていう話
そうなのか分かんないけど
いやそういう楽しみ方もあるよねっていう、
ま
あ、
その楽しみ方も一つだよね
そうそうそうそう、うん、その書いてあることをまっすぐ、
うん、受け取らない
受け取らないでこうなんかいろんな見方をしてみる、
うんうん、
要は自分の中でこう噛んでみるというかね
再解釈というか、
うんうん、噛み砕くというか、
うんうん、
自分のと混ぜ合わせるとなんか楽しくなったりすることもあるよねなんてあるかなって思って自分でやってみたみたいなな
るほどね
そういうのあったけどねまあ本当のことは作者本人しか知らない
そうですね
今言ったのも、
うん、
勝手な解釈ですそうそう
そ
う、
まあ、それでいいんだと思うけどね音楽とか
そうそうそうそうそうそういうのに対して絶対間違ってるとか言い始めたらもう
それが戦争の元だ
、まあ、そうですね戦争とは直接言ってないですけどねあの曲はね争いと言ってるだけでね、はい、まあでもこのタイミングでそういう曲歌っちゃったらまあそういうことだよねっては思っちゃうから、うん、なんか それも含めてなんか嫌なんだよ なんかなこのタイミングでそういう曲わざわざ出すみたいなさ、
うん、まあわかるよ、
うん、いやだから逆になんか違う意図がその分かりやすい意図じゃない意図があるのかなって、
うん、思いたい
思いたい思いたい
インド料理いいな
急にあインド料理来ます正月に
やってないんじゃないかなやってるか
やってないかもね、
うん、
まだ2日ですからね
そうですね、
じゃあまあそんな感じで終わりますか。
はい。
じゃあ、
お、
今回は
争い的な曲ですか。
え、争い的な曲ですか。
なんかありそうですね。
え、え、え、あ、え、別に争いでもなんでもないんですけど、うん、じゃあ、あの選択権をあげます。
え、どういうこと？うん、
生命体と、
はい、
メロディーと。サバイバルどれがいいですか。
私の中ではサバイバルです。
はい、じゃあサバイバルにしましょう。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。
じゃあ、私の、セカンドアルバムですね、生命体、カタカナで生命体っていうアルバムの中からカタカナでサバイバルです。はい、かけて終わりにしたいと思います。ということで、じゃあ本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
手が決めた、
学校で教えてくれた生き抜くための知恵を、これで死ぬまで生きられそう、先生感謝してます。みんなと同じようにして空気読んで気を使って、そしたら素晴らしい人生がその先にあるんでしょう。難しいことは知らないけど勝ち組ならそれでいいよ。お金さえあれば誰だって幸せになれるんでしょう。そしたら僕も友達も同じように平等に、何不自由ない幸せがすぐにやってくるんでしょう。階段を一つ登ることで、積み木を一つ積み上げることで大人になれるんでしょう。また満たされなくていいんだって、優しさは教科書の中に、幸せはテストの向こうに、そんな不自由のない世界で僕は生きてる、生きてる。いつか見たこともない人と椅子を取り合ってて、情報ばかりを追いかけて誰かの裏ばかり書き合って、ゆとり世代とバカにされ、悟り世代と煙たがれ、一体僕たちの何が間違っていたんでしょう。平等な愛なんてものは大事なものがないと同じさ、そういう僕にはひどい人なんて無慈悲に言い放つのさ。考えることは否定され、冷め切ったパンを与えられ、それでも僕らに生きろってただ言い続けるんでしょう。階段を一つ登ることで、積み木を一つ積み上げることで大人になれるでしょう。まだ実感なくていつだって大事なことはマニュアルの中、生きてく未来は画面の中、そんな不自由のない世界で僕は生きてる、生きてる。そうだ、そうだ、夜が明けたなら新しい日々のサバイバルが始まる。ものには立てつかず、みんなと同じ方をよく見て、みんなは一人のために、一つはみんなのために、泣くことも笑うことも戦うこともいくない気がして、好きな場所は画面の中、背中で語るは漫画のキャラ、世界を変えるゲームであふれ、理想を解くのは映画のヒーロー、救世主は神話の中に、正しいものは誰かの中に、そんな不自由のない世界で僕は生きてる。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。